新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の6日月曜日です。今日のニュースいきましょう。松屋銀座、日本円ステーブルコイン JPYC での代理購入に対応。 NFT の次のヒットは音楽業界から生まれるだろう。エルトン・ジョンやビヨンセの元マネージャー語る。エルサルバドル、価格急落に合わせビットコインを追加購入。ブロックチェーン .com オールインワンの NFT マーケットプレイス提供へ。バイナンス、クロスチェーンスワップのエニースワップ上場。一つ目のニュースは、松屋銀座の対象売り場にて、日本円連動ステーブルコイン JPYC、JPY コインを使用した代理購入が12月6日より可能になることが分かりました。リアル店舗で JPYC による商品購入が可能となるのは初の事例となります。この代理購入とは、JPYC 保有者が購入したい商品を JPYC 発行元の JPYC 社に申し込み、JPYC 社が松屋銀座から商品を代理で購入して販売する形式です。具体的にユーザーは松屋銀座の対象売り場にて商品を選び、お取り置き表に記入、そして商品代金、送料、消費税などの合計金額相当の JPYC を当日中に JPYC 社に送付し、翌営業日に JPYC 送付確認後に松屋銀座にて商品を受け取るという流れになっています。こちらは配送での受け取りも可能です。なお、代理購入の対象は200万円未満の商品となっており、また松屋銀座1階と2階のインターナショナルブティック、4階の宝飾時計、7階家具インテリアの各売り場での販売商品が対象となっています。こちら一部対象外のショップ、商品があるということです。この代理購入サービス提供は2021年12月6日から2022年11月30日の期間が予定されているということです。JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される日本円連動の前払い式扱いのステーブルコインです。トークン規格 ERC20 にて発行されているため、イーサリアムのメインネット上での取引に利用が可能です。今年1月下旬より JPYC 社が発行・販売を行っています。記事に JPYC 株式会社代表取締役社長岡部憲隆氏に取材を行っています。ぜひ記事も合わせてご覧いただければと思います。
ついでにニュースいきます。かつてエルトン・ジョン、ビヨンセ、ガンズ&ローゼズのマネージャーを務めたメルク・メルキュリアディス氏は、ミュージシャンの才能を見抜く目とトレンドを見極めることに長けています。そして Spotify や Apple Music などのストリーミングサービスが主流である中、メルキュリアディス氏はヒプノシス・ソングス・ファンドを設立し、いくつか音楽の権利を獲得しています。2018年に上場したこのファンドは、ティンバーランド、フリートウッド・マックのリンジー・バッキンガム、ザ・プリテンダーズのクリッシー・ハインド、リック・ジェームス、ニール・ヤングなどのヒットメーカーの6万4000曲の権利を獲得し26億ドルを投資しています。現在メルキュリアディス氏は音楽業界に革新をもたらすであろう新技術の NFT に注目しています。メルキュリアディス氏はコンピューターのネットワーク上で取引の台帳を管理するブロックチェーンは音楽ロイヤリティに新たなレベルの透明性をもたらすことができると考えております。メルキュリアディス氏はロイターズネクストカンファレンスでのインタビューで、ナイル・ロジャースのように40年間にわたって信じられないほどのヒット曲を生み出してきた人が、今後は半年ごとにソニーから1万ページにも及ぶマイクロトランザクションの明細書を受け取ることになります。 になります。将来 NFT とブロックチェーンを使えばその何十億もの取引がリアルタイムで戻ってくるようになるでしょうと答えました。さらにメルキュリアディス氏はまた NFT は音楽ファンにとってコンサートで販売される従来のツアーブックと同じ価格で音楽やビデオなどの新しいタイプのコレクターズアイテムを提供することができるでしょう。 NFT がもたらすより魅力的な体験は未来の重要な要素ですと答えています。そして現在メルキュリアディス氏はより迅速に確実で予測可能な収益をもたらすアセットクラスとしての楽曲の確立に注力しています。グラミー賞受賞歴のあるシンガーソングライターでありレコードプロデューサー兼ヒプノシスソングスファンドの顧問であるナイル・ドジャース氏はパンデミックが発生したことでメルクがこれらの楽曲を信頼性の高い資産として位置づけていたことが証明されましたと答えています。そしてこの投資機会はインベステック・フェルス&インベストメント、アビバ・インベスターズ、チャーチ・オブ・イングランドなどの機関投資家を魅了しました。メルキュリアディス氏によればヒプノシスソングスファンドはヒット曲のコレクションを管理し市場外取引を発見しペロトン、TikTok、Roblox といった新しいプラットフォームを活用することで従来の音楽出版社よりも優れた仕事ができているとのことです。新たなパートナーである資産運用企業のブラックストーンは音楽著作権の購入に10億ドルを投資することを約束しており、ヒプノシスソングスファンドが楽曲管理のアプローチをさらに洗練させるに役立つでしょう。最後にメルキュリアディス氏は音楽業界は私が記憶している限りまだ洗練されていない業界です。これからはもっともっと洗練されたものになっていくでしょうと伝えました。
続いてのニュースいきます。エルサルバドル政府がビットコイン 150BTC を追加購入したことが12月4日に分かりました。エルサルバドルのナシブ・ブレケ大統領が自身のツイッターにて明かしました。12月3日5万7000ドル付近を推移していたビットコインですがその日の夜から下落、翌日4日14時には4万2000ドル台まで一時急落しました。エルサルバドルのビットコイン追加購入は今回の急落に合わせた押し目買いと思われます。今回追加購入した 1BTC あたりの平均取得価格は 48,670 ドル、日本円にして約550万円ということです。またブケレ大統領は最安値の購入機会を7分逃したとツイートしています。なおエルサルバドルが今回追加購入したビットコインを日本円に換算するとおよそ 8.2 億円となります。今回の追加購入で同国が保有するビットコインは合計で 1370BTC となりました。同国はこれまで9月6日に 400BTC を購入し、その後7日間で 150BTC を追加購入、そして9月20日と10月28日にはそれぞれ 150BTC と 420BTC を購入しています。またおよそ1週間前の11月27日には 100BTC を追加購入していました。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所やウォレットなどを提供するブロックチェーン .com が独自 NFT マーケットプレイスを提供開始することが12月3日分かりました。同社は NFT に関して暗号通貨が初期に直面したのと同じ課題の多く、現状の NFT マーケットへのアクセスの煩雑さ、直感的ではない仕組みが課題だとしています。そしてそれらの課題を解決するため暗号資産取引所と Web3 ウォレットマーケットプレイスの3つがオールインワンになったサービスの展開を予定しているということです。同社は暗号資産市場にアクセスするのと同じくらい簡単に NFT 市場にアクセスできるようにしたいと発表しています。今後数週間のうちにブロックチェーン .com のウォレットを利用して NFT の購入や販売保管ができるようになると発表されており、現在ブロックチェーン .com NFT ベータ版リリースに向けウェイティングリストが公開されています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産エニースワップエニーが上場しました。先週バイナンスでは2銘柄の新規上場を発表しています。11月30日にはアルケミックス、12月2日にはメリッチサークルが上場しています。エニーは12月4日6時世界協定時より取引が開始されており、取引ペアについてはエニー BTC、エニー BUSD およびエニー USDT となっています。なおエニーの入金および引き出しについてもすでに開始されています。エニースワップは非中央集権的なクロスチェーンのスワッププロトコルでありブリッジインフラストラクチャーです。エニーはこのプラットフォームのネイティブトークンにあたり、ユーザーはブリッジの取引手数料支払いに使うことができます。今後のユースケースにガバナンスやステーキングへの利用が想定されているということです。なお現在エニーはゲート、MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 および V3 やスシスワップなどの分散型取引所 DEX で取り扱われています。現在の時価総額は約2億円となっています。こちらは12月4日10時半コインマーケットキャップ調べとなっています。 はい、本日のニュースは以上となります。そして先日、土日、そして本日、新しいコンテンツ出させていただいております。まず一つ目、12月号注目の仮想通貨ブロックチェーンニュースと重要イベントです。こちらの動画ではコインポストの公式ツイッターにて発信した11月のニュースの反響を集計し、そのニュースをランキング形式で発表しています。また12月に注目すべきブロックチェーン関連ニュース5選を新しい経済のしだれゆうすけとコインポストの加賀美隆人が解説しています。そして12月に抑えるべき注目のイベントについてもお伝えをしております。こちら記事から動画確認できるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。そして2つ目は、新しい経済によるオーディブル特別番組第20弾の視聴コンテンツとなっております。今回は今話題の NFT について、その仕組みを音声で解説しています。さらに現在までのニュースの振り返りやトレンドを分析、そして NFT の課題や今後の可能性について解説しています。これを聞くだけで NFT の今と未来がわかる音声番組となっています。こちらの記事ではオーディブルで公開している番組の一部をお聞きいただけます。記事から音声確認できるようになっております。こちらもぜひご視聴ください。そして本日公開させていただきました、ガス代の支払いに利用可能、新しい前払い式ステーブルコインスティールガスとはです。今回のコネクティビーでは、ガス代の支払いに利用可能な前払い式支払い手段のステーブルコインプロジェクト、スティールガスについてお伝えをさせていただいています。こちらも記事から動画確認できるようになっております。ぜひ動画もご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、そしてコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事を公開した時の公開通知、そして記事を追記などで更新した際の更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索して、ぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。